市民建設委員会12月12日開催、委員長青山幸三、副委員長中川あずみ、委員小野田俊信、後藤美希、島村清美、渡辺明子。請願審査、もっと利用しやすいクリリンバスを、65歳以上の無料化、往復利用ができるコース設定、利用者の意見重視を求める請願書不採択、クルリンバスをもっと利用しやすくということは十分理解できるが、65歳以上の無料化は大多数の市民の賛同を得られるに至っていない。時間をかけて意見を吸い上げ、次の改変時に期待して今回の請願は見送るとの反対討論があった。また再編から2年経過しても岩崎、三本木、米野義線利用者が激減しており、高齢者を無料化しより利用してもらうことは必要との賛成討論があった。日進市市尿処理場の設置及び管理に関する条例制定、問い、現在の職員の職種と人数、現在の処理量と将来の処理量の見込みは。答え、現在は事務職2名、再任用職員1名、日進市より派遣の事務局長1名の計4名の職員、平成29年度の処理量は年間約2万3000キロリットル、平成31年度処理量は約2万2000キロリットルと推計。日進市にぎわい交流館の指定管理者の指定。問い、公募に対して1社ということで、これまでと同じ指定管理者を指定する提案だが、この5年間の事業実績評価は。答え、館長をはじめ副館長及びスタッフの市民活動への理解や支援のスキルの高さにより、利用者数が年々増加していること、利用者アンケートで高い満足度を示していることや、活発に利用されていることを評価している。日東衛生組合解散に伴う財産処分について、問い、日進美化センターの財産として、立派な池もあって大きな鯉もいる庭があるが、この庭の利活用や跡地の利用は今後どのように進めるのか。答え、跡地利用については現在未定であるが、まずは日進市の町内で調整し、地元意見については必要に応じて検討する。行政視察報告。岐阜県大野町道の駅パレットピア大野。平成28年に用地買収、造成工事に入り、平成29年に建築工事が完了。施設の概要は、敷地面積約2万7000平方メートルに、地域振興施設、トイレ、情報館、子育て支援施設、直径60メートルの円形広場が設置され、駐車台数は約250台。費用の総額は国・県の補助金を含めて約20億円。平成30年7月11日オープンから42日目にレジカウントによる来場者数が10万人に達した。運営主体と地域振興施設の運営は指定管理者で、レストラン、ベーカリー、販売所を経営し、ここで販売される地元産の優先順位は第一に大野町産とし、次に伊比郡産、岐阜県産でほぼ 100% になり、委託販売方式で販売手数料は町外のものの方が少し高く設定されている。情報館や子育て支援施設、防災機能は町が管理し、広場の芝生や植栽などを含む町の管理部分の維持管理費は予算ベースで年間約1700万円と見込む。指定管理料は0円で、来年度は500万円と、利益の 20% が指定管理者から町へ納付の予定。岐阜県関市、 LGBT 支援の取り組みについて、関市が LGBT に取り組み始めたきっかけは、市長が商工セミナーの講演を聞いて、性的マイノリティの存在を知り、マニフェストに日本一幸せな街と掲げていることから、そういう方にも住みやすい街にできないかと取り組みが始まった。平成28年8月に LGBT フレンドリー宣言を出し、11月に全市職員向けに LGBT のセミナーを実施、保育士を含む市職員約600人が受講した。現在は新規採用職員と小中学校などの教育現場での対応に悩みを抱える教職員を対象に研修を行っている。また、小学校への啓発のため、市内の高校生や大学と共同で紙芝居を作成している。昨年の7月には、市内の高校生が中心となり、ダイバーシティ、LGBT について研究した活動報告や、大学の教授による講演会やワークショップなど、関市と高校、大学が一緒となって、多様性について考える、ダイバーシティ、関シンポジウムを開催したとのことである。今後の取り組みは、関市役所の性別欄のある申請書210件のうち、性別欄を削除できる77件について、平成31年度4月に向けて要綱の改正など、様式の見直しを行う予定。所管事項調査、11月20日、市民県道整備事業、道の駅整備事業、農業振興、JA 愛知微糖チューブライスセンター視察。